皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。だんだんとね、秋という感じもしてきているんですけれども、地球温暖化の、ね、進行はなかなか、止まらないなというところもあります。でこの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、その温暖化が世界でどんどん進んでいるというね、お話をちょっと報道に基づいてさせていただきたいなというふうに思います。まず最初のニュースなんですけれども、ネイチャークライメートチェンジの、ね、論文が掲載されているんですが、アメリカの、ね、NASA が、1990年から2018年に25万4795枚の衛星画像を分析した結果、全地球の氷河湖の体積が 48% 増加していると、このね、これは氷河が溶けてっていうことですよね。温暖化によって湖の数と総面積は 50% 以上増加したっていうことなんですね。でこれ、まあ世界的な氷河の後退が続いていてですね、氷河湖の水量が、増え続けていると、これその下にある、村とかね、町とか、農業やってる農作地とかね、そういうところにね影響がありますし、もう本当に生態系に悪い影響というのも、懸念されているところですね。それから、今年の8月北半球は最も暑い夏ということだったんですね。これもアメリカの海洋大気局は、ね、発表したんですけれども、8月の全世界の陸地と海面の、平均気温が、20世紀の平均よりも 0.94 度高かったということなんですよね。で、北半球のみではこの8月が、最も高く、平均気温を 1.19 度上回ったということなんですね。ですから、今年全体にとってもですね、観測史上、最も暖かい5年間にランクされる可能性は非常に高いというふうに、予想されているということなんで、日本の夏もですね、暑かったかなというふうに思うんですけれども、これは日本だけじゃなくて世界的にね、そういうことでもうどんどんと気温の上昇が止まらないっていう感じにもなっているのかなというふうに思います。で、どんどんいきますけどね、北極圏の最大の、氷棚で、氷塊の分離が観測されて、これグリーンランドなんですけどね、なんとその広さがパリ1個分ということなんですよね。これグリーンランドの、気温上昇が影響しているということで、フランスの首都パリの面積を上回る、氷の塊が分離したということが、発表されています。これグリーンランドの北東にある、大きな氷河の地なんですけれども、これ科学者は分離が起きるということを予想してたらしいんですけれども、それが、まさに起こってしまったということなんですよね。で、こういう現象はですね、非常に大きくて、1999年以降、アメリカのマンハッタンの面積の2倍に相当する、氷の塊が失われているということで、ここ2年間でそのスピードが、加速をしているということなんですよね。このあたりグリーンランドの氷を、観測してて、最近は衛星で、しっかりと観測できるということで、私たちもですね、科学者の研究成果を、すぐに見ることができるんですけれども、このグリーンランド周辺の平均気温がですね、なんと3度上昇しているということなんですよね。こういうことで、グリーンランドの氷がね、どんどんともっと、融解こう溶けていくんじゃないかということが予想されています。はい。それからこちらの方はですね、ニュース等でご覧になっている方多いと思うんですけども、アメリカの西海岸を襲う史上最悪の山火事ということなんですね。ある方がですね、 カリフォルニア州の、ね、サンフランシスコがこの世の終わりを思わせるオレンジ色の光に包まれていた。これ、テレビでも、ね、出ていましたけれども、太平洋からの冷気と、煙と灰が混じって陽光が、遮られて、朝なんだけど真夜中のようだったということなんですよね。これ本当に、世紀の世界の終末、ねというような聖書の一節を口にするほど、ね深刻、それはもうな、ね、ちょっと想像するだけで恐ろしいかなというふうに思うんですよね。ちょっと我々もね、昼に急にこう暗くなったりするとちょっと不安感を覚えるわけなんですけども、オレンジ色の光に包まれる、街ってどんなんだろうなというふうに思いますね。で、今年2020年、西海岸の山火事シーズン、まだ峠を越えていないそうなんですね。でもそれでもですね、被害が、史上最悪を記録しているということですね。で、これカリフォルニア南の方はですね、乾燥しているということであるんですけれども、なんとオレゴンとかワシントン州とかですね、そういうところにも広がっていってですね、たくさんの方が亡くなったり建物が焼失したりということになっています。カリフォルニア南はね、本当にこう、私もちょっと一時期住んでたことはあるんですけれども、天気が良くてですね、ほとんど雨は降らないにもかかわらず、ちゃんと、農業や、人々が、使う水も、確保されているというような、本当にこう、いい土地なんですけれども、そこが一旦こう、山火事でこう大変な被害になってしまうということなんですけども、オレゴン州の状況も危機的で、州知事はですね、山火事による州史上最悪の人命と財産の喪失に備えるというように、警告したということなんですよね。サンフランシスコも、大変なことになっているということで、ちょっとこうアメリカが、西海岸が大変なところ、これも、気候変動の影響ということなんですけど、なかなかトランプさんは、それを認めて上がらないというところがあるんですけども、それに加えてコロナの、影響もあって、なかなか避難も、うまくいかないというようなことがあったりしてですね、どんどんとこう、複合的な影響、災害になっているんだろうなというようなところがあります。もう一つ気候の危機の脅威ということですね。2050年までに12億人が移住を余儀なくされる事態にということで、国際シンクタンクが、研究報告をまとめているんですけれども、10億人を超える人々、今後30年間で、本来の居住地に住めなくなる恐れがあると、これはですね、オーストラリアのシドニーに、あるシンクタンクなんですけども、その報告ですとですね、これ、人口増加や水の問題、食料不足、干ばつ、洪水、サイクロン、気温上昇、海面上昇、こういう脅威を算出して、生態系の変化がもたらす影響に耐えられない国が31カ国に上ると。で、これらは、サハラ砂漠より南のアフリカ大陸、南アジア、中東、北アフリカという、そういう地域に集中しているんですけれども、これらの国々からですね、やはり大量の難民が押し寄せるということが、可能性が高いわけなんですよね。そういうところに私たちも世界で、どう、受け入れることができるのか、あるいはそれで、ちゃんとこう、しっかりと難民の方々の人権を守ったりですね、そういうことができるのかというようなことも、しっかりと予想しないといけないということで、なんと、2050年までに12億人が移住を、12億人、中国の人口全員ですよね。もうこれちょっとため息が出るようなところがですね、今日、いろいろ地球の危機、温暖化の危機を、紹介してきましたけれども、そういう中でですね、私たちが、 2030年までに石炭火力発電をゼロにしようというね、新しい、ね、プラットフォームを立ち上げます、これ9月29日、ね立ち上がるわけなんですけれども、もうすでに発表をしておりまして、9月29日ちょっと朝9時からですね、その、ウェブのセミナーなんかも、ね、行ってですね、世界的なこういう動きと連携しながらですね、石炭火力発電は、ゼロにしていこう、それも2030年までにっていうね、ところを、目指しているということで、こういうところはね、しっかりとやっていかないと本当にこう先ほどから紹介している気候の危機っていうのは避けられないなというふうに思っています。はい、一冊だけちょっと雑誌をね紹介したいんですけれども、環境ビジネスという雑誌がですね、これ、1年に4回ね、期間で、発表は、出るんですけれども、秋号がですね、出たばっかりで、いろんなこうね興味深い内容があるわけなんですけども、そんな中で一つだけちょっと紹介すると、国連環境計画金融イニシアティブ特別顧問の末吉武次郎さん、私たちの、ね、セミナーなんかにも来ていただいている方なんですけども、この方がですねインタビューに答えてて、過去と、断絶して新しい世界へ行かなきゃいけない、ね、世界中に大きな、インパクトを与えているコロナウイルスね、そういう中でですね価値観の転換が必要なんだろうなということが、書かれていたりですね、日本がやっぱり取り残されているんじゃないかということなんですね。転換しない時は間違いなく来るということで、例えば、ドイツは自然エネルギーがもうすでに、ね電気の 44% を占めているのに、日本の、ね、2030年の目標が、その半分だということで、もう、これはもう目も当てられないんじゃないか、ね、こういう石炭で救われているメイドインジャパンの製品は世界から買わないっていうふうに言われるっていうようなこともね考えられる。そんななったらもうね、もう日本の製品がねいい悪いどころじゃなくって、石炭の電気を使っていることでね、もう世界から、ボイコットされてしまう恐れもある、ね、もうターニングポイントはすでに来ていて、ひょっとすると日本という国は世界からバックミラーで見られる国になる。そしてその姿はどんどん小さくなっていくということなんですね。そうならないように危機感を持って本気で前に進んでいかなきゃいけないんじゃないかということを、ねおっしゃってまして、このあたり、インタビューとしてはちょっと長い記事でデータなんかも、含まれているので、ぜひ、ね、この環境ビジネス秋号もしよかったら、手に取って読んでもらったらいいかなというふうに思って紹介をしたところです。はい、ということで、世界の気候の危機はどんどん進んでますけどもね、それを止めるための、あらゆる、ね、手立てを打っていくということも、ね私たち進めていますので、ぜひそちらの方を、ね、応援してくださったらなということで、今日の放送は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。